29、4ページ、ボランティア、みんなの掲示板、ほか、5ページ、私たち福祉委員です、ほか、6ページ、認知症、キッズサポーター誕生、ほか、4ページ、ボランティア、みんなの掲示板、太宰府市手話方支援養成講座、令和5年度受講者募集、厚生労働省の手話方支援養成カリキュラムに基づいた本格的に手話を学べる講座です。入門編・基礎編の40講座と6回の特別講義が開催され、8割36講座以上出席した方には修了証が交付されます。期間5月11日から2月15日の毎週木曜日、全46講座。なお、6月22日までは木曜日と月曜日の週2回開催。その他、状況に応じて月曜日への振り替えや日程変更あり。時間18時30分から20時。場所、太宰府市総合福祉センター3階大会議室。対象、市内に在住、在勤、在学する15歳、高校生以上の方で、手話に関心を持ち、講座終了後、手話方支援として活動する意欲のある方。ただし、本講座終了者は対象外です。受講料、無料、テキスト代税込み3300円は実費負担。主催、太宰府市。共催、太宰府市社会福祉協議会。太宰府手話の会。申し込み方法。申し込みフォームまたは電話。申し込みフォームの二次元コードが載っています。ボランティア活動保険令和5年度分受付開始。対象となる活動、日本国内における自発的な意思により他人や社会に貢献する無償のボランティア活動。特徴、ボランティア活動中のさまざまな事故による怪我や損害賠償責任を保障。往復途上の事故や熱中症、食中毒、特定感染症も保障。保険料、1名年間、基本プラン350円、天災地震保障プラン500円、特定感染症重点プラン550円。保障期間、令和5年4月1日午前0時から、令和6年3月31日午後12時までの1年間。中途加入の場合は、加入手続き完了日の翌日午前0時から令和6年3月31日午後12時まで。持参するもの、保険料、法人の場合印鑑。詳細については福祉の保険ホームページをご参照ください。福祉の保険ホームページの二次元コードが載っています。お問い合わせ、太宰府市社会福祉協議会、地域福祉課、電話 923-3230、ファクス 923-0578。令和5年度児童福祉講演会、子どもの気持ちに寄り添う地域へ。スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーから見る子どもたちの現状と課題。近年、新型コロナウイルスの影響もあり、子どもを取り巻く環境は大きく変化しています。貧困や虐待、孤立など様々な課題を抱えたまま、子どもたちが助けを求められずにいたり、自分の置かれている状況に気づけないケースが増えています。これらの課題を解決するためには、周囲の大人や社会の協力が不可欠です。子どもたちが笑顔で暮らせる地域を目指して、私たちにできることを皆さんと一緒に考える機会にしたいと思います。講師、大西亮さん。スクールカウンセラー、筑紫女学園大学准教授。柴田真央さん。太宰府市教育委員会スクールソーシャルワーカー。日時、令和5年5月15日月曜日、13時30分から15時、会場受付開始13時から。 場所、太宰府市総合福祉センター3階大会議室。参加費無料。申し込み方法、申し込みフォーム、電話またはファクス。申し込みフォームの二次元コードが載っています。なお、当日託児を希望する方は申し込み時にお知らせください。5月8日締め切り。駐車台数に限りがありますので、公共交通機関の利用にご協力ください。お申し込みお問い合わせ、太宰府市社会福祉協議会地域福祉課、電話 923-3230、ファクス 923-0578。 5ページ、あなたの町のアンテナ役、私たち福祉委員です。報告、普通救命講習を受講しました。1月24日、26日実施。当日は太宰府消防署の指導のもと、胸骨圧迫、心臓マッサージ、AED の使い方などを学びました。近年、救急車の出動回数が増加しており、救急要請から現場到着まで全国平均 9.4 分かかっているそうです。救急隊到着までに現場で行う応急処置が命をつなぐ鍵となります。緊急時の対応。1、周りの人に声をかけ助けを呼びましょう。救急車到着までの約9分間、みんなの協力が大事です。2、119番通報をしましょう。スマホをスピーカーモードにすることで、指示を受けながら応急処置ができます。3、近くに AED があれば持ってきましょう。各公民館に設置してあります。また AED 検索アプリで付近の AED を調べることができます。普段からチェックしておきましょう。AED の写真が載っています。手の組み方、力の入れ方などの指導を受けました。肘を伸ばして力が逃げないようにしましょう。心臓マッサージは1分間に100回から120回必要です。みんなで交代しながら続けましょう。と指導を受けている写真2枚が載っています。担当職員より、今回は任意の研修会でしたが、たくさんの参加があり、皆さんの地域への思いの強さを感じました。いざという時に一人で行動を起こすのは勇気がいります。自分自身と身の回りの方のために、多くの方に緊急時の対応を学んでいただきたいと思いました。通学・通勤ルート、また外出の際にどこに AED が設置してあるか探してみるのも良いかもしれませんね。福祉委員って何？現在62名が活躍中。社協が委嘱する地域のアンテナ役として次の活動に取り組んでいます。見守り活動やサロン活動への参加。困りごとの発見、関係機関へのつなぎ。社協開催の研修会、情報交換会への参加。相談員研修レポート。疑似体験を通して知る知的障害や発達障害のこと。2月6日月曜日開催。社協の相談員を対象に、福岡市手をつなぐ育成会保護者会のご協力のもと、疑似体験を通して知ろうを開催しました。このプログラムは、知的障害や発達障害を持つ方の保護者のお話を聞くとともに、当事者の感じ方、考え方、物の見え方や人権についてクイズやゲームなどを通じ、実際に体を使って学ぶものです。障害の疑似体験。どんな風に見える？どう感じる？自分に見えている文字や風景が、他の人にも同じように見えているとは限りません。波打って見えたり、鏡文字のように見える人もいます。また、文字が意味を持たない絵のように見える方もいます。ちょっとという言葉から思い浮かぶものは人それぞれたくさんあります。時間、量、重さ、大きさ、声かけなど。 見えない障害を持つことで生きづらさを感じている方はたくさんいます。今回の研修では、自分の感覚がみんな共通の感覚ではないことを学ぶ機会となりました。自分と他者との感覚には違いがあるということを意識し、思いやりを持つことで、みんながより住みやすい地域にしていきましょう。参加者の声、障害の有無にかかわらず、一人一人の考え方、ものの見方が違うことを改めて学んだ。視覚、聴覚に訴える伝え方を相談に生かしたい。伝えるときは具体的に短く、一つずつゆっくり声かけ、返事を待つ、冷静に、など相談を受けるときに気をつけたい。6ページ、認知症、キッズサポーター誕生。今回は講師として作業療法士宮崎優希さんを招き、筑紫女学園大学の学生スタッフ協力のもと、市内の小学校4年生、5年生、6年生を対象に、認知症キッズサポーター養成講座を開催しました。講座では認知症についてゲームを交えながら楽しく学びました。学生スタッフ扮する目的地に行けず困っているおばあちゃんを案内するゲームでは、自分たちに何ができるか、子どもたち自身で一生懸命考えている様子が見受けられました。また講師より道具やイラストを使いながら認知症について分かりやすく説明していただき、一人一人ができることを手助けしたり、解決できないときは周囲の大人に知らせることが大切だと学びました。合わせて参加した保護者に向けて、子どもから相談を受けた際は、関係機関に相談するなど、子どもの話を次につなげるサポートをしてほしいというお話がありました。認知症によって脳が小さくなると、新しい記憶が入らなくなります。とボールを使ってお話しする講師の宮崎さんの写真が載っています。子どもたちの感想、困っている人がいたらどうしたの？と声をかけたり、大人に話して助けてもらおうと思った。私たちでもできることがたくさんあることを知った。学生スタッフの感想、今回講座に参加して子どもたちが認知症について学び、自分にできることを考える姿を見て、誰もが支える側にもなれることを学んだ。みんなで協力しておばあちゃんをゴールまで連れて行こうと考えながら、小学生3人と学生スタッフ扮するおばあちゃんの案内ゲームの様子の写真が載っています。地域のつながり種まき隊、小地域福祉活動実践者交流研修会を行いました。2月13日開催。社協ではサロン活動に携わる方を対象に、年2回の研修会を開催し、地域の居場所づくり、支え合い活動の活性化に取り組んでいます。今回は身近にあるレクリエーション用具を活用した遊び方のアレンジを学ぶをテーマに、福岡県レクリエーション協会から講師、緒方初美さん、高宮隆二さんをお招きして開催しました。日頃、サロンを支えるボランティアさんたちが、地域の皆さんと一緒に楽しみながら健康づくりに取り組めるように、レクリエーション用具の活用例などを紹介されました。レクリエーション紹介、カレーじゃんけん。1、カレーに入れる具材を、1人当たり3つから5つ紙に書き箱に入れる。2、5人前後のグループに分かれ、各グループから1人ずつ集まり、順番に箱の中から紙を引く。10回繰り返す。3、引いた紙に書かれた10個の具材でできたカレーをグループごとに発表。ゲームの結果、野菜ばかりのヘルシーカレーや、ご飯たくさんの肉のみカレー、肉じゃが、ルーなしになったグループなどもあり、大盛り上がりでした。具材が書かれた紙を並べた写真が載っています。カレールーはバッチリ、でも残念、ご飯がない。 担当職員からのコメント、講師よりカレーじゃんけんのアレンジ方法を教わりました。カレーを季節の料理や地元の郷土料理などにチェンジ、具材を書いた紙を折っておくことで開いたり閉じたりが自然と指先の運動に、今回学んだことを生かしてサロン活動をもっともっと盛り上げていきましょう。社協では各種レクリエーション用具の貸し出しを行っています。地域のサロン活動などにぜひご活用ください。講師の尾形さん、高宮さんの写真が載っています。以上、担当は上村でした。